聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書21章15節から19節、新共同訳の新約211ページです。
食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。以上の聖書箇所より、主を愛すると題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
ガリラヤ湖のほとりでキリストと弟子たちが食事を終えた後の出来事です。ここでは主イエスとシモン・ペトロの2人にスポットが当てられています。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。主の問いかけは途中から聖書を読んだ人にとっては唐突に感じられるかもしれません。しかも同じようなやり取りが3度も繰り返される。そこには一体どういう意味があるのでしょうか。主のお言葉の中で最初に注目したいのは、この人たち以上にという部分です。この人たちとはペトロ以外の弟子のことですね。師匠への愛がどれほどなのか、弟子同士で比べるなんていうのは、聖書では珍しい問答であります。この人たち以上に私を愛しているかと問われるとき、主を思うペトロの愛が他の弟子たちよりも勝っていることを前提にしているかのようです。仲間の弟子たちも主を愛しているけれど、ペトロの愛は格別だと。愛の比較がなされているように思えるわけですが、繰り返しますが、聖書の中では大変珍しい箇所なので、珍しいというのはこの人と、愛の大きさを比べるということですね。これは気をつけなければならないですね。ここで注意しておきたいのは、一般的な意味における比較ではない、ということであります。ペトロは仲間たちが主を愛する以上に主を愛しているのかどうかという議論ではありません。本来はですね、主への愛は他の誰かと優劣を競うものではないのです。くどいようですが、純粋に一人一人が主を愛することが大切なのであって、弟子同士でランキングを意識するものではないですね。それにもかかわらず、主はあえてこの人たち以上にとおっしゃることでですね、他の弟子たちの愛とペトロの愛と比べておられる。そこには教会の歴史の中で忘れることのできないペトロの大きな挫折があることを覚えます。あの出来事がなければイエス様はそんなことはおっしゃらなかったということなんですね。主はそのことを前提として、あえて他の弟子たちの愛と比べるような言い方をなさっているわけです。 比較そのものが目的ではありません。比較ではなく、挫折をしたペテロにとって必要だから、こういう問い方をなされている、ということなんですね。ではペテロの挫折とは何でしょうか。ペテロはですね、以前十字架に赴こうとしておられるイエス様に対して何と言ったのか、最後の晩餐の場面です。あなたのためなら命を捨てます。確かにそう言いました。これ有名なセリフですね。他の福音書ではちょっと違うセリフなんですけども、大体同じような意味ですね。そこで彼が見せたのは、彼とはペトロですね、ペトロは他の弟子たちに勝る愛といったところでしょうかね。福音書を読んでいる人なら、ペトロの言葉が有言実行になったのかすぐに思い出せることでしょう。主が大祭司に捕らわれて、その後を追って大祭司の庭までついてきたペトロは、門番の女中からこう問われます。あなたもあの人の弟子の一人ではないか。それに対するペトロは、ペトロの答えはですね、ご存知、違うであります。しかも3回、自分の身が安全だった時はあなたのためなら命を捨てますと豪語したのに、いざ身の危険が迫るとですね、師弟関係を完全に否定してしまう。3度も違うと言ったんですよ。師弟関係を否定してるんですね。これがペトロの挫折であります。よくよく考えてみていただきたいと思うんですけど、そんなペトロが他の弟子たち以上に主を愛していると言えるでしょうか。まあ私は最初、いや言えないっていうふうに、まあ一旦説教の準備しちゃったんですけど、よくよく考えてみたらですね、そこは第三者が勝手に判断できることではありません。愛というのは双方向の思いなんですね。双方向の心の中にある思いです。愛は一方通行では成り立ちません。恋というのは一方通行でも成り立つんですけど、愛は違うんですよ。双方向に通い合っている必要がある。逆を言えば、双方向の思いがあれば依然愛は成り立っていると言えるわけです。だからまあ第三者が勝手にペトロに愛はないんだって言えないんじゃないかなって私も思わされたことなんですね。ペトロにとって本当は何が問題なのか。実は愛があったかどうかは別問題なんですね。愛があるかどうかじゃないんですよ。そういうことではなく、他の弟子たち以上にあなたを愛していますとは言えない立場になってしまったこと。言行不一致、有言不実行、あるいは面目を失ったこと、すっかり自信を失ってしまったこと、これはイエス様の問題ではなく、ペトロ自身の問題なのです。他の弟子たちよりも愛を誇れる資格がない。愛しているかしてないかは別なんですよ。でも愛していますと誇れる資格がない。そういう自己認識に陥ったペトロが果たして教会のリーダーとして立ち受けるのかと、そういう類の問題であります。そのことを主はご存知でいてくださったからこそ、あえてペトロに愛を問うてくださった次第であります。一旦挫折したペトロに対して、改めて私を愛しているかと問うてくださる。そのことによってですね、まず突きつけられているのは、ペトロの言葉と行いには破れがあったという赤裸々な事実。癒される前にはまず傷があるということを知らなくちゃいけないんです。破れがあるということに気づかされる。彼の言葉と行いには真実がありません。 嘘っていうわけじゃないんですけれども、結果として真実がない、結果として不従順なんです。主は失敗をなかったことにはしてくださらないのです。ごまかしは効かないんですね。そのことをペトロはしっかり汲み取ったからこそ、こういう答えが出てくるわけなんですね。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。これ面白い言い方ですよね。大失敗をやらかした自分の口から、はい、私はこの人たち以上にあなたを愛していますなんて言えるでしょうか。まあ簡単に言うと無理ですよね。じゃあ、あの日の夜あなたはどうして逃げたのかいと問われたら、何も言えなくなってしまいます。とても自分の口からは愛していますなどと言える資格はない。それでもなおペトロは主への愛があることを知ってほしかった。そこで、あなたがご存知ですとですね、自分の愛を受け止めてくださる主の方に救いを求めたのであります。自分の中にはもうダメだ、ない、誇れるものはない、証明できない、でも主よ、あなたはご存じていてくださいますよね。人間は弱い存在です。心の中では主を愛していたとしても、愛していますなどと偉そうに言えるものではない。行動が伴わないからです。仮にあなたの愛を証明してみなさいと問われた時、証明できる確かさなんていうのは私たちの中には何もありません。ペトロはその点謙虚さがあったんですね。彼は大きなことを、まあ、口を叩いちゃう時もあるんですけど、結構謙虚でもある。自分が主を愛しているかどうか、それは主がご存知であられると。主がご存知でいてくだされば、自分の中には確かさなんてなくても構わない。彼は失敗をごまかそうとしているわけではありません。言葉と行いの破れを承知の上、それでもなお自分の愛を受け止めてくださる主がおられる。そこに全ての信頼を置いているのです。自分には信頼なんて置けないんですね。自分はどこまでも不確かな存在だけれど、主は真実でいてくださると。そんなペトロの答えに対し、主は否定なさいませんでした。ペトロの愛を受け止めてくださった。あなたの愛は立派だとは言ってくださらないんですよ。そんなの言えるわけもないんですけど、でも否定してない。あなたの愛など当てにならんともおっしゃいません。受け止めた上で、私の子羊を飼いなさいとおっしゃってくださいます。これは教会の指導者として、他の弟子たちと共に立って生きなさいとの任命の言葉にもなっています。厳密に言うと、任命というよりは再任命、再び任務を与える。主は改めて大失敗をしでかしたペトロに使命を与えてくださった。ここにペテロの心に大きく開いていた傷口が癒された次第であります。本当にありがたいですね。以上でこの場面が終わっていればですね、もっと分かりやすかったと思うんですけれども、聖書はそれじゃ終わらないですね。同じ問いかけが3度繰り返されています。さすがにペトロも悲しくなります。もしかして本当は主は私の愛を拒絶なさっているのだろうか、やはり私の愛など当てにはされていないのだろうかと、緊迫感が一気に増してきます。 この辺が聖書の面白いところとも言えるでしょう。3回というふうに繰り返されていますけども、文字通りの3回かどうかは分からないんですよ。実際は聖書には3という数字がよく出てきます。大切なことは文字通りの3度というよりは徹底的に繰り返されるという意味もあること。もしかしたら何度も徹底的にという意味合いがここにも込められているかもしれません。もしかしたら3回で終わらなくて5回とか6回とか7回とかですね、もっと多かったかもしれない。かもですから本当は分かんないんですけども、徹底的に、つまり弟子に対する私を愛しているかという主の問いは徹底的になされるものだと、そう受け止めることもできるわけです。そこでペトロに勘違いが生じました。自分の愛が疑わしいものとみなされているのではないかと、そういうふうに心配する。それでもなおペテロは3度にわたって同じように答えた次第です。主も同じように私の羊を飼いなさいとおっしゃってくださいました。このことによって何が教えられているのでしょうか。ペテロが一度あなたのためなら命を捨てますと豪語して、その後3度も主を拒んで挫折したことを忘れるわけには参りません。ただの失敗ではないんですよ。私はイエスの弟子ではないとまで言ってしまったんですよ。信仰を捨てたとみなされてもおかしくないほどの大失敗であります。廃教あるいは奇教と呼べる大失敗です。転んだって言い方もされるんです、ね、それにもかかわらず主は何度も何度も私を愛しているかと問うてくださる。つまり試練や困難のために弟子が主を見捨ててしまうことがあったとしても、主は何度でも私を愛しているかと問い続ける。そこに変わることのない愛がある。主の愛がすべての土台なのです。弟子の失敗にもかかわらず何度でも私を愛しているかと問い続け、何度でも務めを与えてくださるのです。弟子の覚悟が師弟関係を支えているのではありません。ペトロの覚悟なんていうのは軽く吹き飛んでしまったんですよ。違うと3度も言って、自分を誇るなんていうのは誰にもできません。立ち直れないほどにつまずいてしまう弟子を何度も拾ってくださる主にこそ師弟関係の土台がある。そこに私たちは慰めをいただくのです。何度でも問うてくださるのは弟子の愛を疑っているからではありません。何度でも問うことそのものが神の愛なのです。倒れても御言葉を持って立ち直らせてくださる。あなたは私を愛しているか、その御声を聞く者はすでに愛されています。裏切りや挫折を超えて徹底的に愛されている。愛しているから私を愛しているかと問うてくださるんですよ。愛していなかったらそんなこと聞かないんです、ね、その御声に対する弟子の答えは、はい愛していますではなく、私の愛はあなたがご存知ですと言うしかありません。自分を見ちゃダメなんですね。神を見る、主を見るんですよ。主に委ねる。自分が愛しているかどうか自分で確かめちゃダメなんですよ。あなたがご存知です。主に覚えられているところに弟子の愛がかかっているんですよ。弟子そのものにかかっているわけではありません。主にかかっている。そうであれば 私たちの中にある心もとない認識なんて関係ありません。心もとないんです、私たち。でもそれは関係ない。自分で自分を鼓舞する必要はないのです。自信がなくたって結構。私の信仰は大丈夫だろうかと疑ってしまうときは主に委ねればいいのです。私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと。自分の愛が小さいと思う必要はありません。本当は小さいか大きいか問題じゃないんですけれども、たとえちっぽけな愛だとしても主が救い取ってくださる。大きいか小さいかではないのです。こうして最後に主イエスはペトロの未来を予言なさいました。簡単に申しますと殉教のことです。何書かれているかって、ここを読んだだけだとですねちょっと分かりづらくてですね、年を取ると両手を伸ばしてうんぬんって書かれているんですけれども、これ神学者たちもああでもないこうでもないって議論しているんですが、大雑把に言えばこれは殉教なんですね。イエス・キリストを明かししつつ人生の幕を下ろす。現代の日本に住んでいる私たちがキリストを信じることで処刑されることはありえないでしょうけど、殉教とは本来主を明かしする人生を貫くこと。言葉本来の意味は明かしなんですよ。最初は殉教なんて意味がなくて証という意味だったんです。つまりクリスチャンとして生涯を終えれば殉教したことになるのです。どこかで死ななければならないかなんて気にする必要はないんです。クリスチャンのまま人生を終える。主がペトロにそうおっしゃってくださったのは、ペトロの愛が確かなものだと認めたからではありません。確かかどうかじゃないということは先ほども申し上げたんですけど、愛があること自体は認めておられますが、その愛が大きいとか確実だとか程度は問題にはならないのです。本当に必要なことは主がペトロを証人として用いてくださること。同じく主が私たちを証人として用いてくださること、それ以外にはありません。私たちの決意や覚悟ではなく、主が用いてくださるところに証人として全うする生涯があるというわけです。そのことを指し示すように、主は私に従いなさいとおっしゃいました。実にシンプルな言葉です。弟子とは、弟子の意味というのはですね、師匠に従うこと、従っていくというのが弟子の本来の意味なんですね。たとえ転んでもその都度起こしていただいて従っていく。余計なことは考えずとにかくついていくこと。お前は一度転んだんだからもう従ってこなくていいなんて主はおっしゃらないんですね。なんだかこいつ怪しいからもういいかななんてことをおっしゃらないんです。とんでもない失敗を犯したペテロに、私に従いなさい、これが全てなんですよ、どこまでも従ってきなさいと言ってくださる。私たちはその主についていくことだけ、それだけなのであります。最後にお祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを復活させてくださり、そして一度甚だしくつまずいてしまったペトロをも助け起こしてくださいました。私たちの覚悟は確かにその時は熱い思いに駆られて、あなたのためなら命を捨てます、そのように言えてしまう局面がありますけれども、しかし本当の困難が来てしまった時には私たちはどうなるかわからない、もしかしたらつまずいてしまうかもしれない。本当にペテロはつまずいてしまった、それでもなおあなたは御子を通して助け起こしてくださいました。 私を愛しているかと問うてくださいました。尽きることのない愛を持って問うてくださいました。私たちは本当に愛があるのかどうかと不確かなものとして問われているのではなく、すでにあなたから愛をいただいているものとして、取り去られない愛をいただいているものとして問われていることを改めて感謝の中で覚えます。主よ、どうか私たちが取り去られることのない愛に満たされている中で、愛しているかと問うていただけていること、そのことに大いに喜び、またそこにのみ信頼を置いて歩み続けるものとさせてください。どこまでもあなたについていくものとさせてください。私たちの覚悟ではなく、あなたが私たちを引っ張っていてくださること、そのことに全てに信頼を置いて、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。